それでは、神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けたいと思います。今日は、5章の1節から10節、今まで私たちは第2コリントをこう順番に最初から読んでいます。そして今日は5章に入っているわけですけれども、5章の1節から10節、これを2つの段落に分けて、そしてそれぞれの段落でこう一つのことを見ていきたいと思っています。それがまあ一番分かりやすいこの箇所の読み方ではないかと思っています。一つ目はですね、一つ目の段落は1節から4節です。そしてここには地上の幕屋と永遠の家という話が出てきます。前の章でこの第二コリントは人間を土の器という表現で言ってきましたけれども、この章では人間のことを幕屋という表現で表します。幕屋というのはテントのことです。そして仮住まいという意味を含んでいます。テントにずっと住むということもまあ、ないわけではないでしょうけれども、そういう人もいないわけではないでしょうけれども、一応はテントというものは仮住まい、一時的に住むためのものだと思います。それは儚い、いずれ朽ちていく私たちの体と共通する意味合いがあるわけです。この肉体という幕や肉体というテントについて聖書はこう語っています。一節の前半、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、人の体は地上にある時だけのものなんですね。地上の住まい、それからこの幕屋は、この体はですね、いつか朽ちていくもの、幕屋が壊れても壊れるものなんだ。これ壊れるって書いてありますけれども、直訳では畳まれるという、畳まれてもというふうな意味合いも含んでいます。テントを畳むことを意識しています。またこのテントにはうめきがあります。それは2節の前半と4節の前半にあります。2節の前半、私たちはこの幕屋によってうめき、それから4節の前半、確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。そのうめきというのはテント生活のもたらす不自由さですね。私たちは肉体を持っている限り不自由なことがあり得る。そしてより優れた世界への願望へとつながっています。それが2節の後半、私たちはこの幕屋によってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。一方この地上のテント、地上において私たちが持っている肉体、私たちが持っている人生、それと対比されて書かれている言葉は永遠の家という言葉です。この永遠の家という言葉についてはどういうふうに語られているでしょうか。ちょっと拾っていきます。一節の後半によれば、一節の後半読みますね。私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。この一節の後半によれば、永遠の家というのは神のくださるものだというんですね。それから人の手によらないという言葉もあります。つまり私たちの努力によらず、神の恵みによって与えられるギフト、贈り物、それが 天にある永遠の家だというんです。そして永遠の住まいとあるように、それは決して仮住まいではなくて、いつまでも続くものでもあるんですね。この2つの住まい、仮住まいである地上の幕屋、そしてずっと住んでいく永遠の家、この2つの住まいの関係については大変面白いことが書かれてあります。天の家は着るものなんですね。服のように着るもの、これは一体何だと思いますけれども、聖書はそういう表現を選んでいるんですね。2節、私たちはこの幕屋によってうめき、天から与えられる住まいをこの後着たいと切望しています。着る、そしてそれはテントの上に、地上の肉体の上に着るものなんですね。基本的に天の家は重ね着するものなんです。4節を見ますと、4節の後半、それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に着たいからです。つまり天国っていうのはこの地上の生涯の間に始まっていて、この地上の生涯の上に天国を私たちは着始めるんですね。重ね着する。そしてやがてその天国に私たちの人生が飲み込まれていく。この上に着る、天の住まいを上に着るということの分かりやすい例えを聞いたことがあります。ある少年がシャツをもらいました。ボロボロのシャツを、彼はあまりに、ボロボロのシャツを着ていたので、誰かが見るに見かねたのでしょうか、新しいシャツをくれたんですね。そして彼は古いボロボロのシャツの上にその新しいシャツを重ね着しました。そして暮らしているうちに古いシャツはやがて朽ちてボロボロになって消えてなくなってしまいました。そして新しくもらったシャツがそこに残った。私たちのこの生き方というか人生は全く同じようだというんですね。私たちは朽ちゆくもの、この地上の体はですね、それに任せるしか他ない部分があります。この体はやがて朽ちていくんですね。まあ、それをできるだけ遅くしたい、遅らせたいと私たちは願いますけれども、その願いは自然なことですけれども、まあ、朽ちるに任せるしかない部分があります。それよりも私たちは上に着た新しい住まい、新しい着物、つまり天にある永遠の家の方に自分の関心をもっと向けていきたい。自分の中で広がっていく天国の方にもっと目を向けていきたいと思うのです。この永遠の家というのは具体的に何を指すのか、もうちょっとこの考えてみたいと思います。具体的に永遠の家って何を指すのか、これは大きな問題で、クリスチャンはずっとそれを2000年間考えてきたということもできます。聖書はあえて永遠の家という表現を、まあ言ってみれば比喩的な表現、例えの表現を選んでいるわけで、それが何かを厳密に聖書以外の言葉で言い表すってことはやっぱり難しいんですね。聖書は永遠の家という言葉を選んでそれだけで説明してますので、それ永遠の家ということでこの理解していくのが良いのだと思いますが、あえて具体的に何を指すかを言うならば、私たちがやがて復活するときに与えられる復活の体と、それを含む天国の環境すべてとクリスチャンは2000年間理解してきました。私たちもそう受け止めるのがよかろうと思います。2週間あちこちのキャンプに行きまして、 いわば仮住まいを私は続けました。じゃあ先生、今晩はこちらのテントで寝てくださいっていうことは一回もなくってですね、あるいは、はい、これで自分でテントを張ってそこで寝てくださいっていうことも一回もなくてですね、ああよかった、それは幸いでしたけれども、それでも家ではないということを、毎日感じました。私はそうではありませんけれども、繊細な人によってはですね、普段と枕が違うと、普段とベッドが違うと眠れないということもあり得ると思います。おととい全てが終わって家に帰った時は、私はほっといたしました。家というのは私たちの心に、私たちの魂に安息を与えます。聖書は天国についてその家という表現を用いました。私たちはあくまでもこの地上の人生は仮住まいなんですね。そして私たちは天国に入った時に、そこは家ですから、私たちの本当の家ですから、本当の意味で私たちはほっとするんだと思うんです。そして私たちの地上の人生、この仮住まいはやがて朽ちて、私たちは完全に家に飲み込まれていく、そのプロセスを歩んでいる、それが私たちの人生なんです。またここは天国ではないんだ、ここは地上の仮住まいなんだというのは、クリスチャンが世界を理解するときにとても重要な視点です。神が愛ならなぜこんなことが世界で起こるんだ、神が愛ならなぜこんなことが私の身に起こるんだ、どうして世界は平和にならないんだ、どうして国と国は争わなきゃならないんだ。自戒を込めて言いますけれども、クリスチャンは理想を望むゆえにかえって子供じみた考えをする可能性というものも持っていると思います。皆さんがそうだって言ってるんじゃなくて、そういう危険性を私たちは持っていると思います。私たちの今住んでいるところは天国ではない、あくまで仮住まいの場所、朽ちていく場所です。かといって私たちはただ絶望するのでもない、これは仮住まいでどうしようもないんだと絶望するのではない、そうではなくて、埋めくように、また埋めいていますと書いてあるように、また神様も埋めくという表現が聖書にあるように、神様と共に埋めくように、この仮住まいの場所で私たちは取りなしの祈りをして歩んでいく。私たちは地上の幕屋を生きながら、やがて永遠の家に完全に入るという希望を持って、この仮住まいを御心によって良くしていくという、そういう使命を持っているわけです。二つ目の段落に行きましょう。二つ目の段落は5節から10節です。そしてこの5節から10節も、また別のものですけれども、一つのことを語っていると思います。この二つ目の段落は信仰による歩みが書かれてあります。永遠の家にやがて入るんだ、天国にやがて至るんだという希望は私たちを勇気づけます。心強いという言葉がこの段落には繰り返されています。6節ですから、私たちはいつも心強いのです。また8節にもあります。私たちは心強いのですが、私たちは心強い、やがて永遠の家に、やがて天国に至る、その希望を持っているから心強いんだ、それが一人一人の信仰者が持っている力なんだというんです。でもかといってですね、地上の人生がどうでもいい、どうせ天国行くんだから地上ではどうでもいいというわけでもないんですね。それは10節にあります。10節、私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座に現れなければならないのです。 誰もがこの地上の生涯を終えた時にキリストの前に立つんですね。この十節は、どうせ天国に行けるんだから何をしてもいいんだと考えるクリスチャンへの警告です。天国が私たちの地上を歩む時の励ましになるというのは大変素晴らしいことですが、大変結構なことですけれども、それは地上で何をしてもいい、免罪符を手に入れたかのように考えようというのではなくて、地上でも主に喜ばれるように生きようというわけです。それで今日の結論は9節になります。9節を皆さんと一緒に読みたいんですけれども、よろしいでしょうか。そういうわけでっていうところからです。そういうわけでっていうからにはもうまとめているわけですね。読みましょう。3、はい。そういうわけで肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。ありがとうございます。私たちは地上の生涯とまた天国と、この両方を見据えていきますけれども、そのどちらでも主に喜ばれるように歩みたい、主に喜ばれることをしたい。地上の生涯を生きている時も、またこの肉体朽ちてやがて死ぬ時も、いつも主に喜ばれるものでありたい、そう願って歩むのが信仰の歩みだと言うんです。天国と地上のバランスということを私たちは考えなければなりません。私たちは両方を考えなければなりません。天国のことは大切です。教会でも天国の希望を説くことは大変重要だと思っています。でも天国のことだけが重要で、地上の人生がどうでもいいというのではありません。先週私が奉仕をしたキャンプは2つあって、後半の方の同盟教団のフロンティアというキャンプはですね、同盟教団の青年キャンプ最大のキャンプですね。子どもやその保護者も合わせると、まあ青年が主な、青年が8割なんですけれども、2割ぐらい小さいお子さんや保護者もいて、それも全部合わせると500人を超えるという、まあ同盟教団のこの全国キャンプですね、最大のキャンプ。このキャンプはですね、講師が私だけではなくて4人いました。ですから他の先生のメッセージも聞くチャンスがあったんですね。大変ありがたいことでした。誰よりも真剣に聞くという、まあ、比べることはできないんですけれども、ものの表現として誰よりも、青年たちよりも真剣に聞くぞというですね、そういう目標を立てて、聞いてまいりました。講師と目を合わせてですね、もう炎を出してですね、メモを取ってですね、真剣に祈って応答をして、一人の羊として御言葉で養われるという幸いを、味わってまいりました。そして信仰者は本当に神の御言葉でなければこの養われないものがある、回復できないものがある。この、おいしいものを食べてもですね、また、いろんな人との、交わりを持ってしても、この癒されない渇きというものが信仰者にはあるんだなという、そして本当に幸いな養いを受けてきました。そのメッセージの中で聞いたことですけれども、これも天国と地上の話です。ある先生が、もし天国だけが重要だったならば、イエス様を信じた瞬間に神様は私たちを召されればいいんだって言うんですね。イエス様信じますと言った瞬間にですね、すぐ引き上げてくれれば天国で幸せで、もうめでたしめでたし。実際に、まあ息を引き取る間際にイエス様を信じる人は聖書に出てきますし、まあそういう人生だった人もいるわけですけれども、けれども多くの場合はそうではない。イエス様を信じた後、その後長い信仰生活があるわけです。それは一体どうしてそうなっているんだろうか。 それはどうしてそうなっているかというと、与えられた人生を、この地上に与えられた人生を主のために生きてほしい、主に喜ばれるように主を愛して生きていってほしい、そのことで地上が良くなっていく、地上の塩気が保たれていく、だから地上を生きていってほしいという主の願いが込められているんだというんです。そのために神様は私たちを信じますと言った瞬間に引き上げることをしないんだと言うんです。ご自身が牧師であり、そしてそのまたお父さんも牧師であった先生の証がありました。そしてそのお父さんである牧師先生をですね、10代の時に亡くされた先生の証です。お父さんであるその先生は病気になって、そして1年も経たない闘病生活のゆえに召されていった、当時まあ50代であったようですけれども、そのお父さんの当時の日記の中に、神様あと5年生かしてくださいという言葉があったそうです。なんで5年なのかなとその先生はずっと考えてきましたけれども、父はなぜ5年と書いたのか、それはどうも教会のことと、また先生の妹さん、つまり召されたそのお父さんの先生から見ると末のお嬢さんですね、その方が18歳になるまで御言葉を語って聞かせたい、信仰を育てたい、そういう祈りだったそうなんです。私たちは割と簡単に、自分はいつ召されてもいいかな、召されたら天国行けるし、その時はその時で、私たちは割と気楽にそう言いますけれども、その先生は全然別のことを祈った。もっと行きたい、頼むから生かしてくれ、教会と自分の子供たちのために、その人々の信仰のために、自分はやらなければいけないことがある、どうか生かしてくれ。結局は神様は先生を召されたわけですけれども、その先生は天国と地上のことと、そして自分の命のことをよく理解されていたんだと思います。開きませんけれども、ピリピ書に、みんな自分自身のことを求めていて、誰もキリストイエスのことを求めていませんという言葉があります。私たちはみんな自分のことばかり、みんな自分の幸せばかり、自分の平安、自分の助け、それを主に求めて生きています。私もそうですけれども、そもそもの神様が私たちを地上に置いている理由は、信じます、あ、じゃあすぐに引き上げてあげようと、そうしない理由は、私たちが命を使うためなんだと言うんです。天国の教えは、私たちに希望だけでなく、この小さな人生を、この小さな命をどう使っているのか、そのことも問いかけてくるわけです。今日は地上の話と天国の話ということを話しました。また私たちが天にあっても地上にあっても主に喜ばれる生き方をしたいという話をいたしました。最後に一つのエピソードをお話しして、今日のメッセージを終わりたいと思います。イタリアのローマにウルバン大学という学校があって、その大学の大講堂には、この言葉が刻まれています。その言葉はこう言うんですね。そしてその次には永遠である、永遠であるという言葉です。もう一回言います。そしてその次には永遠である、永遠である。その言葉が刻まれている理由として、一つのエピソードが伝わっています。昔ある法学部の学生がお金に困って、富豪のところに奨学金を借りに行きました。その時その富豪は質問をしました。そのお金をあなたは何のために使うのですか。すると学生は答えます。 まず学校を卒業するためにこのお金を使います。その次にあなたはどうするのですかと質問をその富豪がしました。私は弁護士になります。その次にはお金を儲けます。その次には結婚をします。その次にはきっと子供ができて教育します。その次にはだんだん年を取っていきます。その次には、学生は言葉に窮してしまいました。黙っている学生に向かってその人はこう言いました。その次には死がやってくる。その次には裁きがある。そしてその次には永遠である。永遠である。その青年はお金をもらうことができましたが、そしてその次には永遠であるという言葉が頭から離れなかったそうです。自分の人生の計画は自分の命が終わるところまでしかなかった。その向こう側を一度も考えてこなかったということに気がついたそうです。そして彼は法律の学びをやめて、永遠についての学び、神様についての学びを始めました。神学部に入ったということです。大講堂にある、そしてその次には永遠である、永遠であるという言葉は、このエピソードが下敷きにあるそうです。私たちは地上と永遠を捉えて、地上の幕屋と永遠の家、この2つをいただいていることを捉えて、この両方を見据えながら主に喜ばれる歩みをしていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。今朝の御言葉をありがとうございます。私たちは地上の幕屋を与えられ、また永遠の家が広がっていく、永遠の家がこの地上の幕屋をやがて飲み尽くしていく、このプロセスを、この人生で歩んでいますけれども、この地上のことと天国のこと両方を見据えながら、なおかつ主に喜ばれるものとなっていくことができるように、そのことを願いながら歩んでいくお一人お一人でありますように、神様、今週1週間も主に喜ばれることを願います。私たちは小さくても、この人生は小さくても、主に喜ばれて主の栄光が表されることを望みます。お一人お一人、今週1週間も守ってください。感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。